SC の山ももチャンネル。皆さんこんにちは、山ももチャンネルの大石修です。
皆さんこんにちは、鳥かご放送の山本です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組ですね、今まで、はい、大石修の土佐日記として、はい、高知の情報をお届けしてきましたが、うん、はい、この度山ももチャンネルにリニューアルすることになりました。
拍手。
ですね、今まで高知の情報をお届けしてたんですが、はい、今からは徳島高知という広い地域を舞台に、地域の魅力や課題、
はい、
大石修さんの活動など様々な話をしていく予定ですが、
はい、
高知だけでなく徳島もお話しするんですね。
はい、
これには理由があります。
はい、それは、はい、まあ、このリスナーの皆様にも大変お世話になって、あの、県議会議員、高知県の、
はい、
として、まあ、仕事をしてきたんですけれども、うん、実は、1月の31日付で、はい、議員辞職をしました。
高知の県議会議員を辞職されたと。
はい。
はい。
それで、新たな道に進むと、はい、いうことになりましたけれども、
うん、
まあ、新たな私の肩書きというのは、
はい、
自由民主党徳島高知参議院選挙区支部長という、まあ、極めてちょっと長いんですけれども、
はいはい、
こういう肩書きになりまして、まあ、これはつまり、参議院選挙を、まあ、目指して、活動する人ということになってまして。
なるほど、なるほど。だから選挙区が、高知だけじゃなくて、
はい、
徳島高知、
二
つ入った選挙区ということですね。
はい、まあ、そうなんです。今実は、参議院選挙っていうのは、まあ、比例区と、
はい、
各選挙区それぞれでやっておりますけれども、
うん、
まあ、後で参議院の話ちょっと、説明させてもらいたいなと思うんですけれども、
はい、
通常は都道府県単位で、
うん、
選挙戦を行われてましたけれども、
はい、
まあ、一票の格差という問題がありまして、
はいはいはい、
地方はどんどんどんどん人口が減ってると、
うん、
そういう中で、最も人口が減ってるところ、四国とそれから山陰なんですね。
ああ、山陰ですか。
ここが減ってると、
はい、
で。その中でも特に高知県と徳島県、
うん、
それから鳥取県と島根県、
はい、
まあ、この四つが、まあ、人口が随分減ってきたということで、
うんうんうん、
実はこの四県は、
はい、
一つずつの、ま、選挙区になって、徳島県と高知県が合同で一つの選挙区。
なるほど。
それから島根県と鳥取県が合同で一つの選挙区と。
うんうんうん。
まあ、そういう意味では本当に大変広い地域で、
はい、
徳島県が24市町村あるんですね。
うん。
で、高知県34市町村。
はい。
まあ、合計で、58市町村あるということで、はい、うん、まあ、本当にこの広い地域からたった一人の参議院議員しか出せないと。いうことも、まあ、おかしいんじゃないかなとは思いますけれども、
はい。
まあ、決まってる以上は、
うん。
これは、この両地域の、皆様の声、
はい。
あるいは課題、というのを、うん、まあ、しっかり、まあ、勉強もしながら、課題解決に向けて取り組んでいかないといけないと。まあ、こういうふうに、今、心新たに、
なるほど。
スタートさせていただいているところでございます。
は
い、
新しい番組名が、はい、山ももチャンネルになってるんですけど、
はい、そうですね。
これに込めた思いはあるんですか？
いや、今回、徳島県も、
はい、
まあ、いろいろもちろん仕事で行ったこともありますし、
はい、
旅行で行ったこともあるし、
はい、
隣のね、隣県ですから、これまでもいろんなご縁ありますけれども、
こうするとよく行きますよね。
そう、行きます。
はい、
改めて、徳島のことちょっと勉強せなあかんなということで、
はい、
まあ、いろいろ勉強しました。
はい、
そうすると、
うん、
山桃に出会ったんですね。
ほうほうほうほう、
山さん、高知県の花、
はい、
いわゆる県が指定している県の花ってのは知ってますか、はい、県のシンボル。
山桃。
山桃ですね、はい。これ実は、調べてみると、うん、徳島県のシンボル。
はい、
徳島の木、
はい。
これも山桃なんですね。
なるほど。
ということで、徳島高知で最も共通してて、
はい、
お互いの県民に馴染みが深い。
うん、
これが山桃だなということで、この二つの県で、一緒に活動すると。そういう思いを込めて、この山桃チャンネルというふうに名付けました。
なるほど。
まあ、名付けたというか、これ息子が、企画したんですよね。
はいはいはい、はい、
息子がこれいいんじゃないという言ってたんです
よ。おー、はい、いい名前ですよね。これに伴って YouTube のチャンネルも山桃チャンネルとして、
そうですね、
活動してますので、
はいはいはい、新しいロゴもできて、
はい、
非常に出来栄えもいいんで、うん、ぜひ皆さん、
はい、
YouTube の方もご覧いただけたらと思います。
という形で山桃チャンネルにリニューアルすることになったんですが、はい、そこでですね、
はい、
シュースさんがこれからどういう活動をしていくかというところで、
はい、
参議院
まず
という話が出ましたけど、
はい、そうですね。
参議院と衆議院、
はい、
二つあるじゃないですか。
ええ、
で、衆議院は比例復活とかがあって、
はい、
参議院はないみたいなイメージが皆さんあると思うんですけど、
はい、
この違いについて、はい、参議院についてちょっと詳しくお話しいただきたいんですが、
そもそもの国会とか衆議院参議院の違いについて少しじゃあお話しさせていただきたいと思います。
はい。
もともとは参議院というのは最初にできた時、
はい。
山本さん参議院というのは昔は何か知ってますか？
とい
きなりこんな話もあるんですけど。
まあ、国会議員は衆議院と参議院がいる。そうですね。ますよね。
戦前は、
はい。
衆議院。
はい。
ありましたですよね。
はい、うん。
もう一つは貴族院っていう議員なんですね。
なるほど、なるほど。
戦前は、まあ、帝国議会ということで、
はい。
まあ、昔の、まあ、戦前の憲法下で、まあ、この二つの国会が置かれてたんですけれども、
うんうんうん、
なので、憲法に基づいて、まあ、国会設置されますから、
はい、
新しい日本国憲法ができた時に参議院もできたんですね。
うん、なるほど、なるほど。
で、戦前の、いわゆる貴族院というのは、実は、これは、まあ、大所公所から、まあ、いろんな意見を言うということで、うんうん、選挙で選ばれてなかったんですね、戦前の貴族院議員は。
なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
まあ、いわゆる家族みたいな人とかですね。うん、まあ、そういう人たちが選ばれてたんですけれども。
もともとその、武士をやられてて、明治、
維新で活躍した人たちとかですね。
はいはいはい、
まあ、あるいは、多額の納税者とか、
うん、
まあ、こういう人たちが、まあ、選ばれてました。
はい。
で、実は戦後、新しい憲法下で、国会をどうするかといったときに、
うん、
まあ、衆議院、まあ、これはもう国民の代表ですから、
はい、
しっかり作っていこうと。で、任意制にする。まあ、もう一つ委員を作って、うん、まあ、いろんなね、期待する機能を作ろうということで参議院を作ったんですけれども、
はい。
まあ、実は参議院に期待されるされた役割っていうのが二つあるんですね。
はいはいはいはい。
で、一つは、良識の府っていうふうに参議院言うんですけど、ご存知ですか？
いや、初めて聞きますね。
そうですね。はい。まあ、良識の府という言い方をするんですね。
はい。
で、実は参議院議員っていうのは、
うん、
任期は何年でしょうか？
3 年。
ブー。
4年。
ブー。
あれ？衆議院が3年でしたっ
け？衆議院4年なんですね。
はいはいはい。では参議院はもうちょっと長いイメージがあるんですけど。
そうなんですね。
5年ですか、じゃあ。
実は6年になるんですね。
はあはあはあ、
それと、実は衆議院議員というのは、
はい、
任期は4年なんですけど、
うん、
任期満了まで行くことってほとんどないんですね。
はい、
なぜか。
解散があるから。
そう、解散があるんですね。うん、万歳しますよね、解散したらね、みんな。
はいはいはい。
なんで解散があるか、ご存知ですか？
解散をやるときって、その選挙を有利に進めるためみたいなイメージがありますけど。
はいはいはいはいはい。まあそれはあくまでもまあ解散を利用するということですね。
そういうことですね。うん、実際は
なぜそういう解散するという権利が認められているのか。
はい。
実はそれぞれのまあ役割というのがありまして、はい、
うん、
衆議院というのは、
うん、
衆議院議員ってね、代議士って言うんですよ。
はいはいはい、はい。
知ってます？
はい。
で、代議士、変わる議論の議、
うん、
ということで、
うん、
まあ国民の意見を代弁するのが衆議院なんですね。衆議院議員。
はいはいはい。
国民の意思を反映する。
うん。
ということは、
うん、
民意って変わりますよね。
はいはいはい。
4年間全く変わらない民意ってないじゃないですか。
はい、変わります。
だから今年と来年で一気にやらなければならない民意っていうのは変わるかもしれないと、
うん。
そういうところで、やっぱり直近のリアルな民意をよりきめ細かく反映をさせるという意味で解散があるんですね。
うん、はいはいはいはい。
なので、まあ、4年任期はあるんですけれども、まあ、大体平均で3年前後ぐらい。しかやらないと。
はい。
で、その間に選挙があるということなんですけれども、
うん、
一方で参議院は解散はありません。
はい。
ということで、まあ、6年間実はじっくり、ちょっとそういう、まあ、民意、
うん、
直近の民意って言いますかね、それとは少し離れたところで、
うん、
対処公所から国家の育成についてじっくり議論をしてもらいたいと。
はい。
まあ、こういうことを期待をされて、参議院は、任期が6年。
なるほど。
そして、ま、解散がないということが、
はい、
まあ、一つ目の役割です、
うん。はい。
期待されてね。
はい。
で、もう一つは、実は参議院を作るとき。
うん。
まあ、この時の総理大臣というのは、吉田茂さん先生。
はい。
私たち高知県のね、大先輩ですけれども、うん、吉田内閣の時に憲法ができて、
はい。
で、参議院を作ろうという話になったわけですけれども、
うん。
いろいろ議論した結果、都道府県。
うん。
これを選挙区の単位にしようと。
はいはい。
いうふうにしたんですね。
うん。
まあ、つまり、衆議院は、先ほど言ったように国民の代表。
はい。
全国民の代表であり、民意を代表する存在。
うん。
参議院は求められたのは、一つは、そういった中でちょっと落ち着いて、ゆっくりやろうや、ということが一つと、うん、もう一つは、都道府県を単位にしたんで、地方の声を届ける役割を参議院に持たそうと。
なるほど。
いうふうにしたんですね。
はいはいはいはい。
で、なので、まあ私、まあいろいろ、やって、まあ県議会というところを、まあ辞職して、
うん、
参議院を目指そうと。
はい。
いうふうに思ったんですけれども、
うん、
まあその一つの、まあ理由は、 地方の声をやっぱり届けていかないといけないと。
なるほど。
もともとの参議院に期待された、まあ、役割。
はいはいはい。
これをまあしっかり果たしていくという意味では、私がまあ20年前、政治に入った時からまあずっと一貫して言ってる、まあ地方はなくして、まあ国はないと言いますか、
うん、
のふるさとをなんとか守るために今、もう一歩、まあ進んでというか、まあリスクは多くけれども、まあ、思い切って、まあ前進しようというふうに思って、まあ、
なるほど。
まあこういう、ふうになっております。
はい。
う
ん、で、YouTube の方も、リニューアルして、動画をどんどん上げられていってますが、
はい、
リニューアル一発目に、
はい、
中谷元さんがゲストに来て対談をされてましたが、
はいはいはいね、防衛大臣ね、
はい。はい。これはどういう流れで？
そうですね。
はい、
まあ、実は、と言いますか、高知の人は知ってる方もたくさんいると思うんですけれども、
はい、
そもそも私、中谷元さんと、2回ほど同じ選挙区で戦った、
そうなんですよ。
経験があるんですね。
はいはいはい。
で、今回、おそらく高知県民の方も驚いた方もおられるかもしれませんし、
はい。
まあ、私にとっても、まあ、青天の霹靂でしたけれども、
はい。
まあ、その中谷元さん、
うん。
それから前の高知県知事の尾崎正直さん、
はい。
まあ、このお二人から、夏の参院選に挑戦してもらいたいと。まあ、こういうふうな、まあ、強い、依頼というか、思いを、去年の年末にいただきまして。
なるほど。無所属で活動されてましたよね、うん、県議会議員の時は。はい、その前は？
まあ、その前はってことです。私20年前に高知に帰っていて、ちょうど2005年ですね。
はい。はい、
で、この時はまあ実は、その、市町村合併があったり、
うん、
北海道の夕張市がもう破綻するかもしれない。
あの時期ですね。
まあこういう時代で、
はい、
県外で就職して仕事してたんですけれども、
うん、
まあやっぱり高知県好きだったんで、
はい、
まあ高知に戻ってなんか役に立てる仕事をせなあかんなと、
はい、
いうことで戻ってきたんですけれども、
はい、
まあその時に最初に入った、
うん、
自分が選んだ政党というのは実は民主党当時の、
はいはいはい、
という政党でした、
はい。
で、その民主党に入って、これがまあ人生で初めて政党。まあ、政党っていうのはまあ非常に普通は遠い存在ですからね。
うん、
で、まあ入党するということで、民主党に入って。
入るときってその、入らせてください、お願いします、まあ、では入れないですよね。
いやいや、入れますよ。それはもうみんなどこの政党も別にウェルカムだと思いますけど、自分が入りたいと言えば。
はい、はい。
で、まあそれで帰ってきて入って、まあ以来、民主党の、まあ、人間として、県会議員選挙に2回。
はい。
それから衆議院選挙に3回、
うん、
計5回、その政党に属して、
はい、
まあ、選挙を戦ってきました。
うんうんうん、
で、まあその期間が、2005年から2017年、
はい、
だから10年、12年、うんうん、まあ議員に初めて通ったのは2007年でしたから、
はい、
そういう意味で言うと、まあ10年間の間、
うん、
いわゆるまあ民主党、まあ、ただ民主党って途中でね、名前変わったりしたんですよね。
そうか、そうか。なるほど、なるほど。
民進党とかですね。
はい。
で、あるいは最後、希望の党。
はい。
まあ、こういう流れがあったんですけども。
え、最終的に、なくなったんでした
っけ？なくなりましたね。
ああ、なるほど。
はい。で、まあ、大体ですね。
はい。
私もまあ、なんというか性格上。
はい。
一回自分が所属をすると、
うん。
まあ、責任感と言いますか。
はい。
だから最後まではやらないといけないと。
うん、うん。
いうことで、
うん。
まあ途中から非常に苦しい時期もありましたけれども。
はい。
まあそこは腰を据えてやろうということで、2005年に高知に帰ってきて。
はい。
で、民主党と関わり出してから2017年のその希望の党が、まあ崩壊するまでの間は、
うん。
一貫して、まあ離党もせずに、まあずっとやってきたと。
なるほど。
ということですね。ただまあ亡くなったんで。
はい。
いろいろ思うところもありまして、
うん、
もう次、まあ、いろんな政党の再編があったんですね。
はい。
旧の民主党系の人たちは、
うん、
例えば、まあ、今人気の出てる国民民主党、
はい、
玉木さんたちは作った、
うん。
あるいは枝野さんたちは立憲民主党という政党を作ったりとか、はいはい、そうですね。まあ、いろんな政党に分かれていったんですけれども、
はい、
まあ、私は、まあ、どこにも入らないという選択をして、
うん、
で以来、だから8年間、今年の1月まで、
うん、
全くどこの政党にも属さず。
無所属の期間8年もあったんですね。
そうです、そうです、そうです。だから10年政党でやってきて、
はい、
その後8年。だからほぼ同じぐらいの時期を、まあ、無所属でずっとやってきてると。
なるほど。ね、衆参といえば、選挙速報があるときに、
はい、
すぐ当選確実が出て、はい、トップ当選されてましたけど、
はい、
あの時は無所属でやられてたんですね。
そうです、そうです、そうです。 県会議員の1期目、2期目は民主党でした。
はいはいはいはい。
だから、まあ正確に言うと、その、まあ結構なんかこの、今回、いろいろ動きがあって参院選みたいなことで新聞報道とかいろいろされたんですけれども、はい、その時になぜかその政党を渡り歩いたみたいな表現をされたことがあって、いや、これ不思議だなと思うんですよ。いや、まあ確かにその、
はいはいはい、
なんていうんですか、見る人から見ると、
うん、
まあ阪神から巨人に移ったみたいなね、
はい、
ことがあるのかもしれませんけれども、
うん、
私自身としてはその自分が入党届を書いて、入った政党というのは民主党、
はい、
それから今回の自由民主党。
あ、なるほど。
で、
なるほど、なるほど。
自分自身の意思で党が嫌になって辞めたとか、
うん、
ちょっと風向きが悪いから辞めたとか、
うん、
そういうことは一切今までも一回もないですよね。
なるほど。うん、そう、皆さんのイメージがあるのが、
はいはいはい、
高知の民主党の顔だったじゃないですか。
はいはいはい。まあ僕しかいなかったですからね。
はいはいはい、はい。
うん、県会議員が当時、一番最初に通った時にね、
うんうんうんうん。だからそういうイメージがあるかもしれないですけど、お聞きすると、初めに入った党が、亡くなるまで、所属されて、
うんうん、
その後、8年間、その無所属でやられて、
はい、
今回その実績を見た中谷さんとか尾崎さんが、まあ、声をかけられたという形なんですかね。
そうですね。まあいろいろ、中谷さん、尾崎さんとは、うん、まあ個人的な、まあ、つながりも、もちろんありますし、
はい、
で、それからまあ一緒に、特に、高知県のことについては、まあ一緒にずっと仕事してきましたから、
はい、
まあそういうこともあるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。
まあ後でまたね、そのあたりちょっと詳しくこのポッドキャストでお話してもいいのかもしれませんけど、できる範囲で。
まあけど大きなチャレンジというか、
そうですね。
大きな変化ですね。
そうですね。まあ無所属でずっとやってましたけども、はい、多分おそらく本当にいろんな政党の人が無所属である私に期待をして、
はい、
高知県の方でやってくれやと。いうことで、まあ、応援もしてくれてました。してくれてます。
はい。
で、僕自身もまあ無所属でやったのは、地方政治において、
はい、
政党政治の理屈を、あんまり地方政治には持ち込まない方がいいんじゃないかっていう思いがあったんですね。はい、というのは、例えば、高知県の問題で言うと人口が減ってますよね。
はい。
そういうことで自分たちの町にどういう仕事を作ろうかとか、
うん、
人口減少対策でどういった移住対策をやろうかとか、
はい。
こういうところに、
うん、
まあ、いわゆるまあ政党的なイデオロギーとか、理屈ってのはあんまり関係ないですよね。
そうです
よね。全ての政党が力を合わせてやらないといけない課題というのがほとんど。
うん。
まあ、それともう一つは、政党、日本の国の政党っていうのは、当然その中央政党というか、まあ、国全体の政党ですから。
はい。
だから地方だけの意思を反映する政党でもないんですよね。
うんうん、
だから政党に入ると、まあある種その、まあ政党の本部の方針と、
はい。
高知県の利益というのが一致しなかった場合
に、
う
ん。なるほど。相反することはあると思います。
あると思いますね。うん、だからそういう場合に非常にこう難しい判断をしないといけない。だからそういう意味で言うと、地方のことだけやるんであれば、自由な立場でやる方がいいんじゃないかと。
はい。
いうことで、まあ身軽で自由な立場で、政策をどんどんどんどん作って、
うん、
それからまあ、県下のいろんな立場の皆様と、幅広くお付き合いをさせていただいて、
はい、
地方を元気にする事例を作りたいと、うん、まあそういう思いで、4人の会派、一党立志の会、
はい、
まあこれは一番最初は、それこそまあ自民党の重鎮だった竹石、
はい、
俊彦県会議員と2人で立ち上げた会派ですけれども、うん、まあ4人で最後はやってまして、
はい、
まあ4人のうち2人は実は党籍としては自民党を持ってました。竹内さんと。
なるほど、なるほど。
それから畑中県議員持ってましたけれども。
はい。
まあ、私ともう一人の頼光美代子さん、県会議員は、全くのまあ無所属で。やってきました、
はい。うん。
で、その活動は非常に充実もしてましたので。
はい。
で、今回こういうお話をいただいた時には非常にこう、まあ悩みましたけれども。
うん。
まあ、冒頭言ったように、その参議院の果たす役割というのが。
はい、はい、はい。
地方の声を代弁すると。
うん。
そういう役割。今までの仕事の延長線上で、はい、
うん、
これは、さらに深い仕事もさせてもらえるかもしれないと、
はい、
高知県あるいは地方、それからもちろん徳島のために役に立てるかもしれないということで、
うん、
今回この話を受けようというふうに、まあ、決意したのがちょうど1月です。
なるほど。
はい。
まあ、6年間しっかりやれるっていうのはいいですよね。
あ、そうですね。
うん。今回のお話は土佐日記から山桃チャンネルに番組が変わる理由、
はい、
そして周さんが今から挑戦する参議院についてのお話をいただきました。
はい、そうですね、
はい、
う
ん、次回も少し硬いテーマにな
るんですが、そうですね、今回ちょっと硬かったですよね、すいません。
自民党と民主党、うん、さらには政党政治と政権交代について、はい、
さらに固くなるかもしれませんが、まあ、大事な話なので、
はい、衆さんが政治の現場でどれぐらいやられてますか？
20年ですね、はい、ちょうど帰ってきて20年、
はい、うん、その20年の政治の現場で実際に感じたことをお話しいただきたいと思います、
はい、
どうぞお楽しみに。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは皆様、新しくなった山桃チャンネルを今後ともよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。そんな自分が悔しかった。夕焼けの空が僕を赤く染めて、強く生きろと励ましてくれた。夕焼けの光が僕を赤く染めて、こんなもん